皆さんおはようございます。今日もディボーションをしてまいりましょう。まず賛美を捧げていきたいと思います。世の終わりのラッパを賛美いたします。
ラララララララララララララララララララ世の終わりのラッパ鳴り渡るとき、世は常世の朝となり、救われし者は世もの住みより、すべて主のもとに呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。
アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉の扉を開いてください。私たちを真理のうちに招き入れてくださり、今日もあなたの御旨に沿って歩むことができるようにしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の聖書の箇所はルカの福音書12章35から48節の箇所です。それではお読みいたします。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て休止してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒に来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて、鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。アーメン。聖書の箇所を要約してみたいと思います。イエス様を信じる者たちが主人の帰りを待つしもべとして例えられています。いつも目を覚まして待っているしもべは主人から全財産を任されます。しかし主人は遅くなると思い、しもべたちを打ち叩き、自分勝手に生きているならば、思いがけない時に主人であるイエス様が帰ってこられる、そのような警告がされています。それではまず主が最初に示してくださることを通して黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。 私はまず42節に目が留まりました。召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与えるということで、ここでこの賢い管理人というのは、自分の下にいる人たち、彼らを養い、また食事時には必要なものを与える、そういうことが求められているということを思いました。また47節を通して、主人の思いを知りながらということで、まず主人の思いが何であるのか、自分が何をすべきだと言われているのかを知ることが第一ステップであるということを思いました。以上です。それでは他の方お願いいたします。
はい、私は47節48節が心に留まりました。この多く与えられたものは皆多く求められ、多く任されたものにはさらに多くを要求されますというところで、主が多くの大事な仕事を任せる人にこそ多くのことを要求し、多くのことを求めていくんだということが心に留まりました。以上です。
はい、私は35節と45節から示されました。イエス様が来る時がいつかわからないからといって自堕落な生活を送るのではなく、いつもイエス様を待ち構え、聖霊の明かりを灯している必要があるなということを思わされました。もう一つ38節にも目が留まりました。霊的に真夜中の状態であっても不信仰に陥らず、イエス様の再臨を待ち望む信仰を持つべきだなということを教えられました。以上です。
はい、それでは続けて、神様がどのようなお方であるか、そしてここから教えられること、戒め、示される罪、また勧めや命令、こういったものがないか、さらに深く黙想していく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は42節をさらに黙想しました。ここでは、自分に委ねられている人たちを養い、その人たちをケアしていくということが、主人の願いであるということを、思わされました。また47、48節を通して、主人の思いを知っているしもべと知らないしもべがいるということを教えられました。それは本当に主人にどれぐらい近づいてその御声を聞いているのか、そのことを問われているということを思わされました。以上です。
私は続けて、47節48節を黙想していました。主はこのしもべを鞭打たれるのですけれども、打たれることというのは、この罰ではもちろんありますが、これは訓練のためのものなのではないかということを今日は語られています。まあ、御心を知らない人に対して、主人の思いを知らずにいる人に対する鞭よりも、知っている人、御心を知ってそれを行えなかった人に対する鞭の方が大きく、しかしこの本当に主の御心を成し遂げていく完璧なというか、きちんとしたしもべになっていくために、この本当に多くの試練を乗り越えて成長していかなければいけないんだということを今日は考えされました。感謝いたします。
はい、私は37節と44節 イエス様について思いました。しもべというのは主人の帰りを待つものですけれども、ちゃんと待っていればイエス様の方が食卓に着かせて給仕をしてくれるということを教えられました。本当に良い主人だなと思いました。また44節には、忠実なしもべに自分の全財産を任せてくれるようになるということが書いてあって、これもすごいことだなと思いました。天の御国はこのようにイエス様が仕えてくださるところなんだなということを思わされました。もう一つ40節でイエス様についてやはり思ったのですが、人の子は思いがけない時に来るのですと書いてあって、思いがけない時にイエス様がもう一度この地上にやってくるということなので、いつも霊的にベストコンディションでいることが、望ましいのだなということを思わされました。以上です。
はい、それでは最後にご自分の生活に適応していく祈りをしていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日の箇所を通してこのしもべの役割というのが他の人たちに食事を与える、これは霊的なものであったり物質的なものであったりすると思うんですけれども、その役割を果たすしもべが、忠実な賢いしもべであるということを思いました。私自身も自分に委ねられている人たちのために祈り、そしてその人々ともう一度関わっていきたいということを思いました。以上です。
はい、私自身これが御心ではないかと思っていながらも割と行えていなかったことがいくつかあり、その度にというか何度か多くの試練を受けたことを思い起こしていました。本当にこの御心に対して従順にしっかりと、いつ主が来ても大丈夫なしもべのように忠実でいなければいけないなということを思わされました。本当に一日一日御心をしっかり求めて実行していくものでありたいと思います。以上です。
はい、私は、霊的に真夜中の状態の時こそ信仰を働かせることが大切だと思いました。普段平和な時は感謝にあふれますけれども、人につまずいたり仕事が多くて、頭が痛くなったりする時にこそどのようにして信仰をしっかり持つかが大事だなと思いました。私は今結構平和ボケをしているなということに気づかされて、あんまり霊的に研ぎ澄まされてはいない感じがしました。なので魂の救いのために戦っていくための祈りをし、そして伝道に励みたいなということを思わされました。以上です。
はい、それでは一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。一人一人に委ねてくださっている働きは違いますけれども、主よ、私たちがいつも目を覚まして忠実なものでありますように。試みや試練の時に、本当に目を覚まして祈り、あなたのくださっているお仕事を全うすることができるようにどうぞ強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。それではまた明日。
知らない。 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。